スポジックアイドゥ第255回ナビゲーターの澤田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さあ、コパアメリカ2021、28年ぶりの優勝にまだまだ余韻に浸っているアルゼンチンファンの皆さん、今回はそのコパでもおなじみでしたアルゼンチン在住の右下先生とメキシコ在住のユータさんと3人で大会を振り返りました。まさにマニアな皆さんにはたまらないマニアなトーク満載となっています。ではどうぞ。まずちょっとコパアメリカの振り返りに入っていきたいんですが、もう見ての通り今のね、収録時間が僕は日本時間の10時半まもなく迎えるんです、夜の10時半ですけど、アルゼンチンも今度朝の10時半を間もなく迎えて、はい、でメキシコは今8時半ぐらいになるんですか？
朝、そうです、朝の8時半です。
8時半になるということで、はい、もうね、でウェアで僕珍しくもうタンクトップみたいな
感じで、はい、暑そうですね、
はい、今日32、3度もうずっと出ててめちゃめちゃ暑かったんです
よ。4月、そうですね、日本は、はい。
で、ミッキッシュさんはもう今、日本と真逆なんで、もう冬の。
冬ですね、はい。はい、5度です。
5度、はい、5度。
5度。
5度。で、メキシコあったかいイメージがあるんですが、どうですか？
メキシコあったかいですけど、今朝、早朝なんで、うん、こう、いい感じで涼しい、涼しくて気持ちいいです
よ。何度ぐらいなんですか？
今何度くらい？
大体あの今日々の日常で言うと大体気温ってこれぐらいですよとかっていうのはあれですか、分かるんですか？
18度ぐらいなんです
か？おお、
14度です。
あ、いいですね。
涼しいね。
で27度まで上がりますね今日、
うん、おお、そっから27まで、
はい。だ、前も言いましたけどすごい過ごしやすいんです、なんか
ね、
高原の避暑地みたいな感じ。
あ、
ユータさんの表情見てるとね、なんかすごい清々しい朝迎えてる感じしますね。
クロワッサンをいただきながら、
クロワッサンを朝買いに行ってマテ茶を飲むというのがそのルーティンみたいな、
うん、軽井沢にいるようなもんですよ。
そんな感じなんだ本当に。
いや本当にあの湿気なくて、あの標高1500ぐらいだから、はい、本当に気持ちいいですよ。
洗濯物とかすぐ乾くんですか？
いや、すぐ乾きます、ね、
そんな国なのに、ね、なんでそんなに怖いんでしょうね、メキシコって裏が、
まあ、マフィアが牛耳ってます、ね、
快適すぎるのかな、
ね、日本語で訳したらヤクザが銃器のディグラっていうのと一緒ですからね、うん、で右下さんも今マテ茶あれですね、チラッと見えたんですけど飲んでるんですね、
ええ、最近あのウルグアイのマテ茶、うん、飲んでます。
おお、じゃあ2人はもうコーヒー
違うんですよね、タイプが。
コーヒータイプ、コーヒー派じゃないってことですね、普段は。
まあたまにのコーヒーは夕方飲み行きますけど、でも僕はコーヒーじゃなきゃダメだっていう人もいっぱいいるし。
そうですよね、マテ茶派か、はい、コーヒー派かっていうので分かれるというのを、ね、これも南米ラテンアメリカの習慣の一つかもしれないんですが、そんなですね、南米の祭典が、まあ、無事終わってですね、最終的にもう感染者コロナ出ちゃったんですけど、そのうちうちでは、うん、でも本当にもう最低限のね、あの数字だと思うんですが、なんといってもアルゼンチンが、28年ぶりに優勝ということで、改めておめでとうございます。メギさん、おめでとうございます。
ありがとうございますって僕が言っちゃっていい
ですか？いい、もうやっぱりアルゼンチンにいるからこそもうそれはもういろいろと感じる日常があると思うんですが、まずアルゼンチン国内どうですか、優勝後
いろいろと。まだもう喜びに浸ってる感じですよね、もうなんか。お
ー、いいですね。
まずあのね、恒例のオベリスコで、
はいはいはい、
みんなが集まって、
うん、え、そんなにそんなに集まったんですね。
みんなマスクなしで集まったんで、はい、今はコロナウイルスのオベリスコ変異種、それが出てくんじゃないかって目指してて マラドーナの時もね、マラドーナの葬式の時もありましたけど、はい、たくさん集まって、あの時はだからマラドーナ葬式編集。今度はオベリスコ編集。
いいですね。やっぱりそれって、まあ、もうそういうネタにも右下さんが反応しちゃうんですよね、ピクって。やっぱり こいつら面白いこと言ってんなみたいな。
うん、この国はやっぱサッカー気違いとあとまともな人もいるんで、はい、その、ね、両方がこうニュースに出るわけですね、はい、でまともな人のニュース見てるとやっぱオベリスコ編集って出てくるから、あ、やっぱ心配してんだと思って
そっちまともなんですか、いじってないですか、ちょっと
ついでながら言っときますけど、あの今アルゼンチンのコロナの状況っていうのは今この間ちょうど死者が10万人突破したところで、
10万人、
ええ、合計ですね。今日本どこにいるんですかね、
はいはい、どうせでもその数字は到底いってないと思いますよ、もちろん
いってないですか、はい、メキシコどんな感じなんですかね、
メキシコどんな感じですか、ね、うん、
アルゼンチン軍抜きじゃないですか、
知らない、10万人超えて、で日々それでも400人ずつまだ死に続けてるっていうニュースなんですよ、
はい、
本当にそうなのかなって、俺だけバカみたいにボケボケしてわかんないだけなのかなって思うぐらい、
日本は14,990人っていう、まあ現在の発表ですけど、1万ですね、14,000、
はい、
アルゼンチン
なもんで、はい、あのエッセイサ空港に到着する海外からの観光客を、
うん、
1日600人に制限する、600グラム、はい、700グラムに制限するっていう、そういう大統領令をもう何週間か前からずっと続けてるんですけど、うんうん、まあ死ね、減らないらしいんですね、死者がね。いまだに毎日400人ずつコロナで亡くなってるって、そういう状況ですね、アルゼンチン。
やっぱ高齢者が多いんですかね。
そうですかね。だから、内陸の方が増えてるのか、
うんうん、
どうなのか、あれなんですけど、一応そういう政府の発表なんですね。
アルゼンチン何人ですか、右下さん。
10万。死者が10万人突破。
で10万ですか、
うん、毎日400人住んでる。
メキシコもっとすごかったですね。
メキシコどうですか、メキシコ。
23万とか言ってます。
23万。
やっぱ多いじゃないですか。
はい、うん、めちゃめちゃ多いです。
あ、多いですね。
もともとメキシコ多かったんですよね、最初が。
そうですね、はい、
はい、そっから、ね、うん、だいぶブラジルとかアルゼンチンとかね、はい、はい、
あの辺も、
うん、
やっぱ多いですね、メキシコね、23万、
うん、
めちゃめちゃ多いですね、
確か本当にアルゼンチンは10万、
どうですか、
僕と
生活してて感じます、そういうあのコロナ感じないです、救急車とか走ってないです、ないです、
多分僕は田舎にいるから、地方都市にいるから、まだあれなのかもしれないですけど、全然アルゼンチンみたいなロックダウンとかもね、やってないし。
やってないんだ、ロックダウン。
やってない。だからメキシコシティとかってもしかしたらやってるのかもしれないですけど。
でも出かけるときはマスクでしょ、
まあ、マスクはもちろんするんですけど。でもマスクそんなになんか、そんなに感じないですね。
あ、じゃあゆるゆるですね。
ゆるゆるですね。
コパアメリカの優勝でメキシコ国内、例えばお店とか、まあ、バールとかもそうですけど、なんかありました、あのちょっとアルゼンチン人がすげえ騒いでるぞとか。
いやあんま見かけなかったですね。
まあチャンネルがね10分前までベースボール流れてますもんね。
やっぱね、多分メキシコシティとか行ったらアルゼンチン人のコミュニティとか、ブラジル人もいっぱいいると思うんですけど、はい、まあ、大使館とかも多いし、
はい、
でもやっぱイラポアと田舎なんで、うん、そんなに見かけなかったですね、
うん、
しかもコパアメリカ今回別にメキシコも参加してないから、はいはいはい、そんなに関心度が高かったわけではないっていう感じですね、
うんうんうんうん、なるほど。でも、まあ、今回のその大会をこのね、ポッドキャストを通じてちょっとね追っていきましょうってなったんで、あのゆうたさんもチェックしてくれてはいるんですけど、あのベストイレブンが発表されまして、まあまずね、本当に SNS でも再三こいつ出てくんなっていうアルゼンチンのゴレロのキーパーのエミリアノ・マルティネス、彼も正ゴールキーパー掴んだぞ的な感じ出してきましたね、
見事にベスト イレブン入ってますね。
お
おめでとうございます。しゃべるゴールキーパー。
いやーもう。
しゃべって相手をかく乱する。
うん、ま、でも、ね、試合中のセーブも安定してましたし、
うん、
失点シーンで言ったらさすがにこれはっていうぐらい相手はね、一つ上手だったなっていうところもありますが、やっぱアルゼンチン国内でも評価高いですか、マルティネスは。
そうですね、まあでも、アルマーニがあれ、もしコロナにかかってなかったら、あのままアルマーニ行ってただろうし、
うん、
だからその辺運ですよね、あそこでアルマーニがずっとコロナ1ヶ月ぐらい回復しなかったじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、で、結局、スカローニもそれは痛いって言ってたんだけど、
うん、
このマルティネスを選んで、だからそのチャンスを掴んだってことですよね、マルティネス選手が。うん、そこがやっぱりアルゼンチンの選手はすごいというかね、与えられたチャンスをものにして、ゴイコチア敵ですよね。だから
そうですね、ゴイコチアってイタリア90の時に、ね、
フンピーロが負傷して、
負傷した
ソ連戦で、
開幕戦、それ次の
2回目です、
あの2回目で
2戦目ですね、はい、
うん、
ソ連戦で味方の選手と交錯して、はい、骨折して急遽入ったのがゴイコチアで、うん、
ね、そこからもう PK 戦が、ね、ね、相次いでいき、はい、
そうそうそう、
まあ、本当にボロボロだったアルゼンチンを決勝まで、うん、
決勝までね、はい、
待って、でも決勝のね、その得点シーンも西ドイツ、当時西ドイツのブレーメン、
はいはい、ブレーメン
が右利きなのに左でこう蹴ったっていうのもすごい印象的、うん、左から助走入ってで、右足じゃなくて左足で蹴って、完全にもうゴイコチアもね、それは読めてなかったっていうのがあって。
あれは本当はマテウスがね、うん、キッカーだったんですけど、頼みに行ったらしいですね、ブレーメンに。
あ、そうなんですか。
はい、頼む、お前蹴ってくれ、みたいな。ビビったのか、どうなるか知らないけど。
ブレーメン、そんなのなんか。
PK キッカーのブレーメン、はい。
何でも行っちゃうタイプなんですね。あ、まあそんなね、ゴイコチアを彷彿させるアルゼンチンの守護神マルティネスが、
うん、そうでしたね、
ベストイレブン入って、はい、まあ、ディフェンスラインは、各国4カ国で、1人はチリのイスラと、
うん、
でブラジルのマルキーニョスで、エクアドルのエストゥピニャンで、アルゼンチンのロメロという4人が選出されてました。これまあいろんな国をうまく入れていこうっていうふうに、
うん、やっぱりそんな意図が見えますね。
ねえ、そうですよね、う
ん、スラとか入ってるんですね。
ロメロどうですか、入りましたけど。
ロメロは今大会のアルゼンチンの発見の一つで、うん、
まだ若い、
アタランタのプレー、そうですね、はい、
うん、
イタリアの有望株ですね、これ。来年のワールドカップももしかしたら、
うん、はいはい、そのまま行っちゃう可能性も、
ええ、
ありますね。
あんまりこうオタメンディみたいにこう顔で売るタイプじゃなくて、地味だから、うん、
はい、
でどれがみたいな、ね、僕も最後まで顔と名前しなかったですけど、ね、オタメンディ分かりやすいですけどね、アクーニャとか、
はいはいはい、
分かりやすいですけど、
ロメロね、
いいじゃないですか。だから、ね、ロメロ、クリスティアン・ロメロ、
うん、でこのエクアドルのエストゥピニャンっていう選手が入ってて見たら、もう今ビジャレアルにいるんですね、この選手。
あ、そうなんですか。
2020年から。
すごいじゃないですか。うん、
でも2016年からグラナダ、スペインのグラナダにこうレンタルして、その前のね、イングランドプレミアのワトフォード
に。ああ、そこそこじゃ、はい、キャリアある。
ワトフォードが2016年から2020年までこう契約を取って、
ね、長いですね、
ずっとレンタルで、
あちこち行ってるんですね。
マジョルカとか行ってて。
うん、スペイン語圏の方がいいんだ、
ね、
英語圏よりも
選手が入ってましたが、ミッドフィルダーの方を見ていきますと、ブラジルのカゼミーロと、3人なんですが、これペルーのジョットンか、
うん
うん、そして最後アルゼンチンのデパオと、
うん、
デパオ、
ね、デパオね、
評価がすごかったですね、うん、
すごいですね。40億円でアトレティコ・マドリードに移籍しますけど、うん、見たら結構年いってんですね、もうね、27とか。
あれ見ました？なんかデパウがもう優勝で喜びすぎて、あのアルコール飲みすぎてベロベロになってるやつの SNS。
あ、出てました？
出てましたね。相当なんかもう行っちゃってたんですけど、今もう削除されてるのか分かんないですけど、なかなか出てこない。出てこないんですよ。
シメオネにお前来なくていいよとか言われたら困るから。
ああ、で、今回の優勝で、そのアルゼンチンのロッカーの中とか優勝した直後ですね、あのそのシーンがこう出てくるんですけど、相当、
はい、
なんていうんですかね、ディマリアって天然なんですか、ちょっとこうアグエロにめちゃめちゃいじられててい
じるん
これなんかインスライブ
だよ、あんまり。そうですね、うん、かもしれないですね、もしかしたら。
めちゃめちゃそれがもうなんか、うん、アルゼンチン人っていうイメージよりも日本にこう近づいたぐらい、アグエロがこうインスタのライブをこうやってて、ロッカーでおーっつって、でディマリアの方に行くんですけど、なんかこれライブだよって教えているんですよ、アグエロが、はい、なのに、なんか大丈夫言っちゃっていいのみたいな風にこう言ってて、ダメだそんなこと言うなよ、変なこと言うなよみたいなこと言ってて、あ、アグエロとディマリアってこういう関係性なんだみたいな先輩後輩のあの関係性がしっかりできてましたよ。叩いてましたもんね、やめろよお前、変なこと言うなよみたいな。
あれでも同い年ぐらいですよね。あ、アグエロの方がちょっと上なのかな。
まあ貫禄
同い年ですね。88年
ですよね。ですよね。
ね、だからもう兄貴的な感じですね。代表ではでも、
ディマリアの方がキャリア長いかな。
どっちが兄貴的なんですか。
いや、アグエロが相当なんか兄貴っぽかったんですよ。なんか、
あ、そうですか。
なんかどついてました。
アグエロが若いですよね。
アグエロのがね、代表では後輩でしょ。
な気がしますけど、
ねね。やめろよ的な感じ。だから、ディマリアがそれだけもう全然天然すぎて、気づいてないのかな。
あれでしょ、ほら。今大会あまり出番なかったから、アグエロは。それでいじってるじゃないですか。
ね、準決勝、決勝も出てないですし。
うん、ほとんど出てないですもんね。
うん。
コンディション悪かったし。
でも、輪の中にはこうね、しっかり入ってる。うん、
中心にしてね、はい、盛り上げてましたね。
はい。あとは、パブ・ゴメスとか
も。パブ・ゴメスのダンスがね、何が面白いのか分かんないんだけど。
めちゃめちゃ見て笑ってますね。あの、うん、みんなが。
全然面白くないんだけど。何が面白いのかなって分かんなかったですよ。
え、あの彼も、
スパッツを履いて、はい。
すごいいじられキャラっていうのも。
多いですね。
はい、うん。ああいう SNS で発見できて。
ダンスが有名ですよね、あいつね。
あ、有名なんですか、あの踊りが。
なんか、頭の中で結構ゴールパフォーマンスとかで踊ってたんじゃなかったんですか。
で、そんなもう、アルゼンチンの代表選手が、まあ、有頂天になっちゃってて、いろんなものを SNS でこう発信してるのを、メッシが止めた、注意したっていう話題もあるんですけど、もうそれは相手ブラジルに勝ってるじゃないですか。
はい。
だからもう
なん
か
そ
うい う歌をこう歌ってるのも、その歌やめろってメッシが注意したみたいな、はい、相手をリスペクトしてるっていうので、うんうん、
いいじゃないですかね。
カツを入れたっていうのもすごい。
来年もあるぞと。
なんかブラジルをね、あの揶揄するような歌を歌おうとして、
ありますよね。
ね、
はいはい、歌おうとしててメッシがいやいやもうやめろみたい
な。ね。
う
ん。
あれブラジル大会の時ね作った歌なんですけど、
あ、
そうです、シメケセシエンテってやつでしょ。
そうそうそう、
いいですね、二人
とシエンテとシエテをかけてる、
シエテをかけてんだ。
あ、シエテ、
そうそうそう、シエテ71で負けた
じゃないですか。はいはい、
あ、
それをいじってんだ
で、
そのシエテ
何感じてるんだっていう。
どういう気持ち。結構えぐいやつじゃないですか。
ね、
そうそう、かめっちゃムカつくやつじゃないですか、相手だったら。
マラドーナはペレより上だって最後に言ったんですよ。マラドーナエマグランデケペレ。めっちゃバッとすると。
いいですね。
結構歌ってますよ、あれ。
めっちゃなんかパロディ化されましたよね、あの7っていう数字が。
あれは衝撃的でしたからね、
うん、
1対7、
まあ、アルゼンチンならではでしょうね、それ やれるのはもうアルゼンチンだけでしょうね、許されているのは、
うん、そうかもしれないですね。
はい、でベストイレブンの、フォワードが、メッシ、ネイマール、ルイス・ディアスってコロンビア の、 あのブラジル戦でオーバーヘッド決めた選手ですね。 このディアスは。
ディアスは今大会のね、やっぱり、うん、
めっちゃブレイクしました、
ね。ブレイクの一人ですよね。アルゼンチン戦でも点決めて、すごかったですよね。
そこにこう彼が入ってきたというのが。
高く売れるんじゃないですか。
まあ、
行くでしょうね。
行くでしょうね、あのプレー、
う
ん。
行くでしょうね。
うん、
ポルト、
ね、今どこでプレーしてるんですか。
今ポルトン。
あ、ポルトにいるんだ。
うん、まあ、さすがですよね。いい選手見つけますよね、うん、ポルトは。
ねえ。
うん、
いい流れで、
ね。若いんですか、まだ、ね。外見老けてるけど。
24、4、5、4
ぐらい。
多分わかんない。あの日本戦でも2点ぐらい決めたんですよね。はい、あの
そうそうそう。すごかったよね。あの左サイドの、あの、ぶち抜きが。
頑張るタイプですよね。結構走って、相手、うん、ドリブル
も速いですよね、足が。
うん、
ルイス・ディアス、97年生まれ、24歳ですね。まあ、行くでしょう。
それでもう、ヨーロッパのビッグクラブ入ってね、ね、うん、
はい、
大金稼いだら、もうだんだん、それで、ね、うん、満足して、
うんうん、
ね、ハメスみたいになってくるんじゃないですか。不動産投資に。ね、
ハメスは、ハメスは、ね、不動産投資出してるんです
か。いや、わかんないけど、ほら、コーナーリナートゲルト、コロンビアの選手ってすごく、ね、もうやる気なくなるじゃないですか。あからさまに。カルドナとかもアルゼンチン戻ってこなかったし。
うん、カルドナも戻ってきたんですか？
戻ってきましたね。あの、プライベートジェット乗って、こう家族と一緒に。でもなんか、さすがに空気読んでるみたいで。
はい。
ええ、謹慎じゃないけど、まだ処分とかはないみたいだけど、うんうんうん、リベルタの準々決勝もちろん、
はい、
準々決勝終わった後に帰ってきたのかな、確かそのぐらいでしたね。だから、うんうん、第2戦、
はい、
出るのかどうか、リーグ戦も開幕したけど出なかったし、
うんうんうん、
どうなんでしょうね、あの辺は。
あのリーベルとアルヘンティノスが1-1で引き分けてましたね。あ、
引き分けてましたね、
はい、はい。まあでも、カルドナとかもやっぱりプライベートジェットでこう移動したりする選手なんですか？
なんですかね。そうなんですかね。
ねえ。すごい、なんかお金の感覚がもう全く想像がつかないんですけど。
カルドナはメキシコにね、長くいたから。
長かったですよね、メ
キシコ、
ね。
金稼いでたじゃないですか。
ああ、ね、そうかもしれない。
わかんない。
そうですよね。結構長かったですもんね。
うん、
まあ、お金といえば、あのリオネル・メッシがバルサ残留っていうのをあの発表してまして、
はい、
新たに5年契約というのが、まあ、複数の現地メディアで報じられていると。で、6月末で、まあ、従来の契約が満了して、まあ、今大会中にね、あの契約、まあ、無所得ですよっていうふうになっていたんですが、うん、今回の、年俸が大幅に、まあ、減額になっているにもかかわらず合意したということなんですね。うん、その額が、日本円で180億円という、もう想像が全く私たちつかないんですけど、
うん、
でもチームは昨シーズンリーグ3位に終わって、チャンピオンズリーグも16強で敗退しているということなんですが、なんか離れるかなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱアグエロ来ますし、
うん、
もうこの流れでいったらもうメッシはバルサで始まってバルサで終わるような感じになるんですかね。
いいんじゃないですかね、それでね。
うん、
うん、バルサ手放さないでしょ、メッシは。やっぱり
バルサが離さないんですかね、メッシが離れないんじゃない、うん、
まあ両方相思相愛、まあ何しろ13歳の時にメッシってなんか病気だったんですけど、
はい、ああそうみたいですね、
ね、
う
ん、その病気の治療費を出すからおいでよって、ね、はい、
うん、
呼ばれてもう20年近く、
うん、
だからアルゼンチンより向こうの生活の方が長いわけだから、
うん、はい、
先祖もスペイン人だしってね、もうハマっちゃってますよね、う
ん、ああ
年俸も半額で OK、
はい、
アグエロも来たし、
うん、ね、で現在はバカンスでマイアミに行かれて
る、はい、マイアミに、そうですね、この間ちょっとあの優勝した次の日ロサリオ自宅に帰って、 で、その翌日にブエノスにまたプライベート機で来たんですよ。で、それ昼間ずっとニュースで追っかけて、何しに行くのかなと思ってたら、うん、ブエノス の, あのアメリカ大使館にビザをもらいに行ったみたいで、はい、で、ブエノス滞在は1時間ちょっとだけだったんですけど、また飛行機に乗って帰ってったんですけど、うん、やっぱその時見れても、みんなが大使館の前でね、うん、アルゼンチン人がわーってこう、
うん、
すごいですよね、もう英雄、もうマラドーナ亡き後の。後継者誕生みたいな、う
ん、ワールドカップ優勝したぐらいの感じ、うん、
だからあれちょっと下手に来年優勝なんかすると本当にパパラッチに24時間をかけられる生活になっちゃうから、
うんうん、
どうなんだろうな、下手に優勝しない方が静かに生活するためには、アルゼンチン人ってほらあの愛情表現直接だから、
うんうん、
いいときはいいけどね、はい、悪いとき大変ですよね、だから。で今、マイアミに行ってましたね、家族とバカンスしてるみたいだけど、はい、昨日なんかニュース出てて、コーヒー飲みに行ったら、うん、出口でみんなアルゼンチン人が待ってて、ね、
そこでもうアルゼンチンの人が、はい、
オベリスコ状態、もう、その歌を歌ってましたよ。
あ、動画送ってもらったんです
コーヒー飲みに行っただけでそれだから。
マイアミってこの番組の中でも、ね、よく話出ますけど、はい、で僕も検索したらキューバが近くて、うん、まあどっちかというとこうねメキシコにも近くなってくるとは思うんですけど、ユータさんとか行かれたことあります？マイアミ。
僕マイアミ行ったことないですけど、まあ、ラテンコミュニティがすごいありますよね、
うん、強いんですか。
も通じちゃうという、ね、
だってキューバとかから超船で行くでしょみんな、
あ
の亡命してますもんねあそこ、亡命先だったんですよねあそこ、
そうそうそう、
うん、船とかで
早いしね、もう行けちゃうから、そうだから泳いで行けちゃう
メキシコ人ですね。やっぱり
見つけるか。
川じゃねえぞこれっつって。
マルタの船とか。
ビニール袋を持って泳ぐみたいな。
それだけだからラテンのね文化が強いところですよね。いっぱいいますよね多分ラテンの。
めっちゃ多いですよね。
リラックスする部分ではやっぱりこうスペイン語は通じる場所で。
それは大きいですよね。
うん、かつアメリカならなおさら。いいとかっていうふうのもあんのかなってちょっと思ったりもするんですけど、一方アグエロはギリシャでバカンスしてると。
ミコノス島というね、めちゃくちゃ綺麗、なんかすごかったですね、あの写
真。すごいですね、何なんですかね、
素晴らしいよね、
プライベート守られてるよっていうぐらいのね、
ねえ、
で今の恋人と結構大胆な写真をアップしてるんですけど、本当になんか、今までの彼女とは全然違うタイプの彼女。
本当に癒し系でしたね。
そうですよね。
ねえ、あんなタイプなんだ、うん、今の恋人。
彼女変わったんですか、アグエロ。
変わった。
毎年変えてるぐらいですよ。
毎年
回転寿司状態で、はい。
でも、そのバカンス。
ソフィアですか、
そうそう、ソフィア。
ああ、
わかります。あ、まあ、
そうですね。今検索しました。
なんかね、
なるほど、
普通のタバコじゃないんですけど、その彼女がなんかこう吸ってて水タバコみたいな、なんかその写真を右下さんから送ってもらったやつ見たんですけど、やっぱ彼氏に影響されるタイプだなっていう彼女のその姿に僕はなんか、ああこっちタイプなんだっていうふうに想像の世界ですけど思ったりしちゃって。うん、でもう一人ディマリアなんですけど、で僕今回、コパアメリカでこれアルゼンチンの会社ですよね、これ TYC スポーツってアルゼンチンの会社ですよね、テレビ局ですか、
はい、
はい、
そのそうですね、TYC スポーツね、はい、そうですね、はい、
はい、何て読むんですかこれは、
はい、も見てます、
TYC でいいんですか、読み方はなんて言うんですかこれ。
T スポーツ。
T スポーツ。T C スポーツね。
テイテイ。
テイテイシテイテイ。あ、テイテイね。T の。はい。アーベセのこのテイで。で、ディマリア、タトゥー、コパアメリカ優勝で、また足に入れてるんですよ。今回終わってから。 で、それ見たときに、なんか、まあ、自分本に点取ってるんで、その思いが強いかもしれないけど、
う
ん。
入れちゃいましたか、そうですか。
ね、すーげえがっつり入れてるんですよ。コパのこう、カップと、アルゼンチンの国旗のあの太陽さんとか入れてて。そんなに。
入れにあの、パレデスとデパウルも入れてましたね。
コープの2人、優勝した後ですか、ね、
3人一緒に入れたのかな。
マジですか。
どこ一緒に入れたのかどうか知らないですけど、はい。
で、
入れてますね、
もう僕、
リマリオロサリオなんですね、あれね。ロサリオ多いですね。
その、
まだ自宅に残ってますね。
TC スポーツの中で、サポーターの方だと思うんですけど、今回のメンバーリストの名前を背中に全部タトゥーで入れてる人がいて、
はいはい、見ました見ました
見ました、
やってましたね。
なんなんですかっていうぐらい、
コーパーアメリカで満足していいの？
そう、コーパーアメリカでここまで
ワールドカップまで待たないの？
日本で言ったらアジアカップで優勝してもうタトゥー入れちゃってるのと同じじゃないですか。
ね、
ちょっと恥ずかしいんですよ。恥ずかしいんですよ。
恥ずかしいよね、本当に。
はい。ねえ。
そこの大変だよ、あれ。
背中にね、こう、小野伸二とか、ね、そんなの入ってる、稲本潤一みたいな、ね、入ってると思ったら、ちょっと恥ずかしい。
入れないじゃないですか、ね。
そう、温泉も入れないし。
ね、お客さん、すみません。
恥ずかしいですけど。
あれセンスないですよね、あれ。
え、あれセンスないじゃないですか。
あれセンスないですね、あれ見て、見たけど。
メキシコとかもやっぱりもうみんなもうバンバンですか、タトゥー。
いやば、同じですよ。
同じ？
うん、同じ、同じ。
ないね。
あ、やっぱり、タトゥー、ね、それぐらい結構お金かかるんですかね、入れてもらうのにも。高額収入を得られる職人の腕みたいな。
安いタトゥーもいっぱいあると思いますけどね。その分質は保証できないでしょう。だって毎月2、3万で生きてる人間が普通にタトゥーしまくってますか。
店多いよね。
店多そうですよね。多そうですよね。
あ、僕も言われましたもん、イラポートのお前エンブレム早くタトゥーしろみたいな。
それを入れたらマジで、マジで俺は
もう仲間に入れてやるぞ。
そうそうそう。だそんな感覚ですよね。なんか、まあ、入れないですけどね、さすがに、ね。
だったらメキシコ入れますみたいな感じですよね。イラプアート入れるな
ら。だったら リケルメとかか。
え、リケルメ入れます？リケルメの顔顔顔？
いや、あの、結構おしゃれなね、リケルメのタトゥーとかいっぱいありますよね。
そう、おしゃれ、ね、そうなんですか。
まあ、おしゃれっていうか、まあ、冗談ですけどね。
さすが僕、あのね、あの、副会長でしたっけ、会長でしたか。
はい、副会長。
で、あの、うん、新しいロッカールームをね、
うん、
紹介する。
披露してましたね、はい。
ちょっとやっぱりぽっちゃりしてくると、がっかりしますね。うん、ああいうビッグネームの選手がね。
なんか、アイマールと全然違いますよね。
あ、そう、アイマールってやっぱ変わらないですね。で、配信の中で、これアイマールじゃないですかっていうのを、右下さんと僕、やりとりしてるんですけど、
はいはい、
カメラマン。あの後、追ったら、はい、あれ違いました。あれ、アイマール。
違ったんですか、あれ。
あの、あ、そうですかね、アイマール、もっとヒゲがね、すごいふさふさしてたんですよ。あの、
似てましたね、
でもね。似てました、顔似てたんですけど、あの青年、ちょっとヒゲまだそんなに長くなくて。
ああ、そうなんですか。
でも、本当に周りでずっと動いてて、うん、かつてのアイマールじゃない、こう、教会で動く一人でしたけど。
はい。
アイマール体型何も変わってないですもんね。
変わってない、うん、
変わってないですね、うん、細身だよね。リケルミはなんか
リケルミはもうマルドーナみたいな、
やばいやばいやばい、
親子的になってきた、ね、
本当に
そういう感じ、カリスマ性がね、
すごいよね、存在が、アサードやりすぎだよ。
いや、5パーメリカ
引退するとき、アサード食うって言ってましたもんね、
うん、あ、言ってました、我慢してたんですか、うん、今まで、
うん、いや、あの、家族と一緒に食べるとか言って、
本当はね、パンデミアの年にあの引退試合予定されてたんですけど、パンデミアで今延期中になってるんですよね、うん。それで太っちゃってね、あの、引退試合のためにシェイプアップしてたんだけど。
え、リケルメの引退試合を、
ね、引退試合ちょうど
2020
年予定だったんですよ。去年だか。
で僕その時行ったんですよね、右下さん。
あ、それで来た
の。そうそう、それで来た。2019年年末僕アルゼンチン行ったんですよ。
うん。
8年ぐらいの。
ちょうどパンデミア始まって、そう、うち来てくれたんですよ。わざわざ、キルベスまで。
メキシコから、その、アルゼンチンまでは、エアチケットどれぐらいで行けるんですか？
7、8万ぐらいで行けたと思いますけどね。
結構しますね、でも、まあ、そういうか、往復7、8万っていうことですね。まあ、
そうそうですね。で、10時間ぐらいで。そう、でも、まあ、リケルメの引退試合もあるっていうことで行って、うん、ただ延期になっちゃって、その後、う
ん、コロナ、
コロナ始まって、結局未だにできてない。
できてないよね。
なるほどね。まあ、お二人のこう距離感もね、感じますけども、もっと離れた、地域、ヨーロッパ、ユーロも、無事に大会が終わりまして、イングランドが先制して始まったんですけど、PK 戦の末、イタリア代表、53年ぶりの優勝と。
うん、
すごい。で、イタリアもやっぱりこう往年のね、こう顔ぶれがああやって代表チームを支えてるのを見ると感慨深いですよね。アンチーニとか
センターバックが2人合計70歳でしたっけ、
うん、あ、それ今話題ですよね。
ボヌッチとキエリーニね、
うん、36歳と34歳、うん
うん、でもボヌッチはベストイレブンにも選ばれてますよ、
うん、選ばれてね、うん、あの優勝後のパフォーマンスね、記者会見、うん、コカ・コーラとハイネケンを2回ずつ飲んでみせ
る、はい、そうアピールして ねわざとねそのパフォーマンスを入れたりして、ええ、皮肉ったところもありましたけど、
はい、
で守護神って言えばねイタリアって結構あの話題になるんですけど、昔はね、うん、僕らの時代はゼンガとかね、うん、パリューカとかいましたし。
そうですね。イタリアはいい。
古い。
はい。
で、今、まあね、あの、ジャンルイジ・ブッフォンとかも、
ね、
いましたけど、ペルッツィ、
ブッフォン・パルマね。はい、
そう。で、今回は違うジャンルイジが、
ね、ゴールデンボール。ドンナルンマ？難しい名前ですね。
ドンナルンマってすごい名前ですよね。
ドンナルンマ。ね、どんなルンマみたいなって、うん、覚えればいいのか。
結局、彼が大会優秀選手に選ばれたと、は
い。これ、ミランのキーパーでしたっけ？
そうですね、ミランなんですか？ミランなんですか？
そうですよね。AC ミランね。
で、来季からパリ行くっていう。
パリ行くんだ。パリ・サンジェルマン。
パリ・サンジェルマン行きます。
すごい！え、これ、あれですか？ユーロが終わってから決まったんですかね？パリ行きは。
そう、最近決まったと思いますよ。
じゃあもう給料も。
めっちゃ、ね、この大会で人生変わってるってことですね。
よかったね。
うわ、
すごいね。大金持ちはね。不動産投資にね。
そうですね。
ずっとあの、ミノラヨーラって代理人が仕掛けてたんですよね。だ去年から仕掛けてたんですよね。ずっと移籍を。で、まあ、ユーロのタイミングもあって、まあ、多分決まったっていう感じだと思いますけど。
うん、
そう、ね。サッカー選手は代理人次第ですか？
そう、まあ。ミノラヨーラは移籍させて儲けるっていう。
うん、
スタイルだから移籍させたいんですよ。
なるほど。
まあこのベストイレブンもイタリア、イングランドで8人の選手がこう選ばれていまして、キエーザ入ってますよ。
本当だ、フェデリコ・キエーザ、
はい、
すごいじゃないですか。
でルカ
10番じゃなくてキエーザ入っちゃったの、イタリア、
うん、あとはイングランドからスターリングがこうフォワードで入ってまして、うん、デンマークからもホイビュルクね、イタリアのジョルジーニョ、スペインのペドリ、スペインはもう一人だけ、このペドリだけですね、入ってる、うん、というような、ラインナップではあるんですけども、なんといっても
ね、
はい、
優勝できませんでしたね。あれだけ、
いや勢いありましたよね、かなり、
ね、ウィリアム皇太子も、うん、ね、キャサリン王
子も
見に来てて、ベッカムとベッカムの隣にトム・クルーズまで見に来てたけど、
うんうんうん、
負けちゃいましたね。
もうそれぐらいお客さんが入っている試合、
超満員、はい、マスクなし、
マスクなし、
オパ、ね、コビドとか出てましたよね、こっちにコロナカップみたいな
出てました、そうやっていうふうにいじってました、
ニュースで、はい、コパコビドっていじってましたね。
おー、でもすごくないですか、この、まあ、東京オリンピックがね、近いからこそ、ちょっと僕も話題を触れていきたいんですけど。
うん、だからこそね、その吉田さんがそういうふうに言っちゃうんじゃないですか。う
そうですよね。
どうして東京は無観客なのって。
この1年間で東京オリンピックに標準を合わせていくことを考えていたら、間違いなくこのオリンピックに関しては、他の国がああやってできてるんだから、できただろうというふうに、ちょっと証明されちゃってますじゃないですか。
ですよね。
はい、あ。このあたりがね、で、メジャーリーグのオールスターも、ま、超満員で行われていて。
あ、見ました。そういえば、はい。
見ました。大谷選手、そうそうそう。なので、もう個人的にも、まあね、マスクしてない中で、あれだけ人入れて、スポーツ観戦できるっていう、2019年までの時をこう思い出したんですけど、どうですか？あの、まあ、まず、ゆうたさん、メキシコとかは、今、お客さんの入りぐらい、スポーツの部分では、どんな動きですか？人入ってない
ですか？メキシコでも人入ってますよ。一応人数制限はしてますけど、
うん、
まあ、結構人数制限、あやふやなところあるんで、
うんうん、
20% とか言ってても、実際は 40% ぐらい入っちゃったりとか。
うん、
なので、一応人、公式的にはその人数制限かけてますけど、実際はもう、それ以上入ってる。
うん、
で、入っちゃったらもう、マスクとか関係なく、みんなで騒いで。
うん、死者っていう数字でね、あの話もしましたけども、死者って言っていく中では、あんまりもう振り返らない感じですかね、両国とも、アルゼンチンもメキシコも。
なんか、やっぱ、祝福するときはね、騒ぎたいじゃないですか。
うん、そう
ですね。コパアメリカとか優勝しちゃったら、もうコロナなんて、その二の次ですよね、
うん、
ニ
クスさん。うんうん
だってそうなっちゃいますよね、
うん、優勝してコロナだからオベリスク行かないとかって多分ありえないと思うんですよ、うんうん、こっちの人の考えだと、
うん、
だからこっちもあのイラポートも決勝、まあ、3部優勝したんですけどその時のスタジアムの入りがすごかったです。1万人以上入っちゃってあの結構あのなんだろうツイッターとかでも騒がれてましたからね。
へ
あの入りすぎだろう危ねえだろうって。でもやっぱ優勝の瞬間見たいじゃないですか。
うんうんうん、
だそうなるとやっぱみんな入っちゃうんですよ。
やっぱ危ないっていう人はいるんですね。そうやって言う周りの人は一応渋々でこんなねあの話題を、コパアメリカユーロ終わってから、ゆうたさんとみぎささんと、ね、あのメッセージやり取りしてたんですけどそっからね各国の文化、まあ、日本と外国の違い考え方捉え方っていう話題に発展して今日もまだね続いてるぐらいその話題が僕がすごいお二人よりもねちょっと歴史そんなに詳しくないんですけどその中でも、どんどんどんどんね神の話神マラドーナとか仏の話とか出てきてこれ日本を離れたお二人だからこそできるなと思ってたんですがどうですか日本を離れたお二人の右下さん振り返ってみて今、まあ、日本をどういうふうに見えていますかね。
うん、なんかでもこれオリンピックね、
うん
直近の話題ですけど、何でも観客なの。結局あれですか、ワクチン接種が遅れたってことなんですかね。
もうそこの話題は今、ま、増えましたね、ここ最近。
でも何パーセントぐらいもう接種。
今60代じゃないですか、今言
ってる。60代、ああ、60代ですか。うん、じゃあまだまだ、だいぶ。
60代2回目ぐらいなので、でも。
だいぶ遅れてますね、じゃあ。
遅れてますね、60じゃ。うんこっちはもう30まで来ちゃったからね。
マジ
っ
すか？ 30
代以上。
こっちもそうです。はい、そうですね。
で、これが、
30代以上は。
僕の思うのは、1年前からオリンピックやりますっていうもちろん気持ちはあって、やるにはっていうふうに順序で考えていったら、まあワクチンであって、ワクチンを早めるっていうのは、この日本が優先的にとか、なんか国からの働きかけとか、IOC とかにも主張できると思うんですけど、もう、全くもって、今言ったね、アルゼンチン、メキシコに比べても、遅れをこう、 感じていくと、うん、日本人って言えないんでしょうね。
うん、あのワクチンパスポートってあるじゃないですかね、はあ、私ワクチン受けましたってこう、うんうん、パスポート見せるとどこでも入れる、はい、映画館もあれね、ヨーロッパもあれで、
うん、
だ例えばそのヨーロッパ選手権とかウィンブルドンとかも、うん、大リーグの試合とかもそれで入ってるわけでしょ、うんうんうんうん、おそらくね、それがあればどこでもレストランも行けるし、
はい、
でアルゼンチンなんかはヨーロッパ見てるから、だいたいヨーロッパで起きたことを見てれば、うん、時間経ったらこっちも起きるんだなっていうふうに分かるわけですよ、僕ら。だからヨーロッパがね、あのワクチンパスポートってやればこっちもいつ来るかなと思って見てたら、やっと最近アルゼンチンもそういうワクチンパスポートみたいな、そういうニュースをこうし始めたわけですよね。だから半年か1年ぐらい遅れで、ヨーロッパで起きたことはこっちで。やってくれるわけですね。だから最近もだんだん、じゃあここもそういうふうになるのかなっていう、そういう感じですよね。だからワクチンパスポート出てくると、もうだいぶ安心できるじゃないですか。
はいはい、
日常生活ね、なんだかんだ遅いとか言われながらも、だけど日本ってそういう、うん、情報とか指標とかっていうのがね、こうだから具体的に出してもらえると分かりやすいと思うんだけどね、人間も、うん、あの人々も、うん、
日本だと指標ってアメリカとかになると思うんですけど、はい、なんでそういうの入って情報入ってこないんですかね。そのアメリカってもう結構もうマスクもしてないって、
うん、そうだからアメリカで起きてることが日本で起きてなきゃいけないわけですよ。
そうですね、
僕らから見ると、
うんうん、
だって日本ってあれでしょ、ファイザーだけなんでしょ今のとこ。
いや他にも入ってます、あと2社ぐらい入ってるんですけど。
モデルナとかですか？
あ、モデルナ入ってますね。入ってます。
あ、そうですか。モデルナは子供向けですもんね。
で、年齢をなんか下げたとか、その話とかは、まあ、日々出てきてはいるんですが、うん、まあ、今度、メディア側はね、あれですね、あの、痛く腫れるとか、痒くなるとか、
うん
うんうん、その、副作用の話を持ち上げると、今度、国民は不安になるんじゃないですか。はい、やだ、みたいな。うん、っていう、ことの繰り返しなんですけど、うん、
まあでもね、政治的にはほとんどアメリカと、ね、うん、同体だから、
まあそうそうそうそ
う、ことも日本でね、もうすぐ起きなきゃいけない先進国ではもあるし、
うん、はい、アメリカにしてればいいんじゃないですかね、もう日本も。
だから下手するとアメリカの州の一つぐらいのね、政治的に、うん、存在ですよ ね。まあ経済的文化的には違う、
はい。
だからもっと今回も ね、オリンピック前までにその大リーグの試合状態ぐらいまでに持っていく、
うんうんうん、
ことはできたのか、うん、できなかったのかっていうか、どっちかというとそうしなきゃいけなかったですよね、オリンピックやるんだから、うん、だからその辺になんか問題があったのかどうか知らないけども、ちょっと見ててね、うん、寂しいというかお粗末というか、
うん、
吉田がそういうこと言うのも分かるし、
うんうんうん、
ましてや僕ら南米のこんな第三世界でも、うん、ね、ワクチンパスポートの話が出るぐらいで、日本でどうして無観客なんだって思っちゃいますけど、
うんうん、住所、例えば今も手紙とか、出す機会って少ないかもしれないですけど、郵便番号ってあるじゃないですか、
はいはい、
で数字何桁、日本だと7かなぐらいこう入れてると思うんですけど、その後結局住所書くんですよね、あの直筆で、
うんうん、
あのメキシコもアルゼンチンも同じですか、住所こう書きます？
書きますね、
書きます、
うん、書きますよ、うん、はい、
あれって全部番号にできそうだなって僕思ってて最後終的に番地書くじゃないですか、何番とかって、うん、だから町名を番号にしちゃえば全部番号で済むなとか思ったり、あとパスワードとか何かとパスワード入力させるじゃないですか、はい、あれも同じなんですか、世界共通なんですかね、毎回こういろんな手続きで、メールアドレス、パスワード入力みたいな、一緒ですか？
まあこっちは原始的ですよ、全部手書きの。
え、アルゼンチンですか、
はい、はいはい、まだまだ全然。ああ、郵便物とかも郵便局に並んでもう1時間待ち普通ぐらいの、
う へえ、ね。
めちゃめちゃ原始的ですね。
メキシコどうですか？
メキシコもそうですね。
あ、そう。
郵便局行くって言ったらもう一日作業です。
ね、一日作業？
どれだけ遅れるか予想つかないんで。
マジっすか？
もう
他の予定は入れられない、ね。
そうそう。
少
し出たらラッキーみたいな。
なんか日本まだマシなんだっていうのをちょっと感じた。
それ
でした
ね。それラテンです。
ラテンすぎますね。
公共サービスは一日作業です。
不便ですね、そこはそこで。というと、やっぱ北欧か、早いのヨーロッパになってくるんですかね。
うん、
いろんなこうバーコードっていうのをね、埋め込む、体に埋め込むとか、いう話もね、スウェーデンとかでもあったりしますし、もっともっともっと快適にというか、もっともっと、うんうん、何だってパスワードも、ね、僕暗記できないですよ、うん、もうあんなにいっぱいいろんなやつ申し込みして。
作業の効率化とかはね、もっと、
うん、
うん、測れると思いますけどね、日本ぐらいの先進国なら。ね、
だから今回のコロナでの補助金とか、なんかの申請の時も、めちゃめちゃもう何十枚っていう手続きをしないともらえないとか、で、お金がおりませんっていうやつがある。うんうんうん、で、これも、他の補助金もそうですけど、確定申告とかで毎年こう申告するじゃないですか。うん、そのデータで全部の職業とこう収入とか把握してんじゃねえかなとか思うんですけど、
うん、
そうじゃないですよね、結局は。
補助金出したくないから手続き複雑にしてるんじゃないですか。
そう、そういうふうに思えちゃうと、結果的には国民のこと考えてないじゃないですか。
うん、
考えてないですよ。
ねえ。まあ、そんな話をしたのもですね、まあ、その他の国はどういうふうになってるのかなって。
でも日本遅いですね、ワクチンの話戻すと。
ワクチン、
うん、とかだって結構もう1ヶ月前とかから、じゃあ60歳で、うん、次の週はじゃあ50歳、次の週は40歳みたいに来て、うん、もう30歳とかまで、ね、ワクチン接種受けられるようになってますから。そう考えるとすごい。
その遅れはどこから来てんだろうね、うん、日本の看護師さんがいないのかな。
うん、何なんですかね、政府何やってるんですか、ね、
ちょっと意外だよね、東京オリンピック無観客っていうのは。う、僕ら勝手に、うん、こう映像を思い描いてたから、うん、世界がまだ遅れてるのに日本だけは観客入れて、うん、日本人だけ入れて、
うん、あ、そうですね、そういうイメージは ね、
やるんだみたいな、うんうん、あ、日本にすごいなみたいな、いいチャンスだなと思ったけど、逆になっちゃったね。
僕もそうです、本当にいいチャンスだなって、アピールできるなと思ったら無観客だから、うん、
無観客
やっぱコパメーカーと同じような感じ。
恥ですよね、恥
さらすもんですよね。
そうなんですよね、
こんな状態でそんな世界の、ね、最低
最低そうなん
です、ひどいですよ、
うん、
で恥さらすようなもんですよね。
もうお二人ご存知かもしれないですけど、すでにあれなんですよね、選手村とか
ね、その
入国した選手たちとか関係者からコロナ出ましたっていうのがね、もうネット上でも出始めて、
は
い
は
い、
まあ、それは出るでしょう。
そうそう、だからそういうのもネガティブなこうイメージも出てきて、でもそのために作った施設を見ると、これだけ作ったのに人を一人も入れれないのはちょっと問題だなというふうにも感じて、なんかスポンサーさんとか入れるな、なんかそんなことを聞きましたね。
うん、
うん、
なんか嘘か冗談かね、分かんないですけど、その1年前、そのコロナ始まった時から、うん、オリンピックはもう全部その、うん、なんていうんですか、リモートでやるみたいな、まあ、なんかそういう話題あったじゃないですか、ないかな。
で、だから昨日ニュース出てたけど、観客はロボットがやるって出てた。
そうそう、で、例えば 50m 走とかも、
なんかこういうロボット
が、ドラえもんじゃない
ですか、各国でリモートでやる。
東京オリンピックの観客、ロボット。
だからなんかもしかしたらもう、それを進めるためにね、無観客にしてとかを、うん、なんかこうしわ思惑があるんじゃないかなっていうような、うん、じゃないとだってこんなことないですよね。ずっと前からオリンピック開催するって分かってて、
う
ん、なんでこういうことしかできなかった、
うん、そうなんですよ、まあ、
だから逆になんかそういうリモートだとか、なんか別の技術を推進するようなそういうイベントになるのかなって思ったんですけど、
そこまでうがって考えて、
完全リモート、でも完全リモートでもないわけですからね、
うん、
なんかどこにその意図があるのかちょっと分かんないですよね、
はい、もうこうなってくると開会式 セレモニーとかがどんな形なのかっていうのも、うん、もう見たみんこのね3人で話したいなと思いますし、あとはヨーロッパのこう風で今回の番組ではフィンランドの、川内さんという画家さんがいるんですけど、川内さん結構このゆうたさんとみぎささんとの番組聞いてくれてまして、興味深いらしいんですよね。なんかいろいろ話したい、はい、
僕も一回あの聞きしたんですけど、ぜひあのお話させていただけたら楽しそうだなと思って、うん、
だって世界で一番ヨーロッパ代表あれですよ、幸福な国に、
そうそうそう、フィンランド結構ヨーロッパ選手権もね今回初めて出て、
そうですね、
いいとこ行ったんじゃないですか。フィンランドどうだったんでしょうね、国内の反応。
最初でやっぱデンマーク戦がピークだったかもしれないですけどね、うん、でもあれはあ
そこでね向こうの10番倒れちゃったから、
うん、でも同じ北欧としてはやっぱりデンマークに勝てたっていうのはきっとフィンランドには自信になったと思いますし、うんね、
そうですけどね、
全くその
ロシアかなんかに勝ってましたっけ、なんか見せ場作りましたよね、フィンランドね、はい。
なのでね、ちょっと
ワールドカップを期待よう、期待できんじゃない
ですか、ね、話題的だし、同じ匂いするんですよ、多分噛みつくというか、日本の、僕たちも、うん、僕もそうですけど、なんかそれを日本をディスるっていうよりかは、ちょっとなんか、どうなのかなっていう、う
ん、客観的にね、いろんな意見を出していければね、
う
ん、
そう
別に。海外が良くて日本が悪いってことはないし、うん、日本がいいこといっぱいあるから。
いやもう何気にこう話しながら、もう、ミギーサさんがあのジャージ脱いで、で、こう、メキシコワールドカップの今度セカンドのユニフォーム。
神の手の時の。
エンブレム
に。5人抜きの時の。
エンブレムにベストしますね。いや、本当にその辺のなんか感覚も、やっぱりこう新しい仲間をこう増やしていきたいなというふうに感じますね。これ朝まで絶対にあのチャットを見るともう行っちゃうメンツですもんね。
でもあれですかね、川内さんとやるときはやっぱ下準備必要になるのかな、完璧な感じで。
川内さんは
準備ゼロですけど、
そうです、川内さんはもう、ね、リハーサルしたいぐらいなんですけど、だから
基本番だね、
多分もうリハーサルから回さないと話題がね、いいとこ聞けないっていうふうに、
ん。そうそうそうね。これは外さないようにみたいなね。ああ、
で、僕がすごいあのグレーな話が好きで、メキシコのこう犯罪とか話も、マフィアもそうですけど、で、アルゼンチンも実際あるじゃないですか。日常のニュースの中で飛び出てくる。日本ではちょっと非常識なニュースが。あのあたりも今後ちょっとピックアップして、で、こんな事件があったとか、こんなことが起きてるっていうのも日本の方に知ってもらいたいなと。
で、アルゼンチンは泥棒ばっかりじゃん。
ほら、そういう、どんな泥棒なのかっていう。
大体元チョロ。
元チョロはあれですよね、バイクの、バイクの、
バイ
ク
チョロ。
はい。携帯とか盗んじゃって
るんですね。は、うん、最近あの、カバジョチョロ。だから馬に乗って泥棒。
さすがのユージさんも笑ってますよ、今の。
カバチョロ。
アルゼンチン出せぞっていうふうに笑ってますよ。
ゆっくりとこうね、馬で乗りつけて。
2021年で馬に乗ってっていう。
後ろの荷台に盗品を乗っけて、悠々と去るみたいな。
すごい、ね。まだ僕は個人的には、ユータさんのそのイラプアと、住まれているクラブが昇格したのに、消滅するかもしれないっていうところも、ちょっと一回差しでね。聞いていきながら、はい、もうだいぶ僕もこの仲間でぐるぐる回って満足しちゃってるんでいろいろ面白い人が出てくるんですよ。で、右下からも新しい方紹介されたんですけど、ここでネタ終わっちゃうんですよね、どうしても
最終的にここに戻ってくる、
ね、ここに戻ってくるんですよね。だからここに川内さんのヨーロッパの風を入れたいなっていう風に、うん、思ってて、はい。ね、こっからちょっと進化していきたいと思いますが、まあ、今度ワールドカップの予選もね、また再開されますし、ヨーロッパのね、新リーグも始まりますし、注目していきながら、情報をまたメッセージでください。はい。いかがだったでしょうか、アルゼンチン、馬での泥棒。 ゆうたさんのリケルメタトゥー話、またフィンランド在住の画家川内さんとのコラボ話も気になるところです。ベストイレブンにも選出されたコロンビアのルイス・ディアス、お二人も認めるお墨付きプレイヤーということで、今大会のゴール集を概要欄に添付しておきます。改めて見るとブラジルの安定感抜群でしたが、一瞬で流れは変わり人生も変わっていきます。まさに天と地。ユーロも同じく決勝まで失点1のイングランドが先制するも1対1 PK でロス。また東京オリンピック目前で、やはり日本を離れた方たちの声はストレートで分かりやすいです。もちろん大会が幕を開けてみないと何も言えないんですが、今後の国益に関わるプレゼンがいよいよ始まります。まずは開会式のセレモニーに注目ですかね。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで澤田達也、こちらへのツイートもお待ちしています。ここまでのお相手は澤田達也でした。 Muchas gracias. Chao. Adios.